建築系ラジオです。今度はですね、新港村の B ゾーンに来ました。で、B ゾーンにですね、入って右手の方に、牛島達治さんの、汎用動力研究所というあのブースがあるんですけども、こちらに来るとですね、あのものすごいたくさんのかなり大掛かりな機械がいっぱい、置いてあります。それで牛島さんがこちらのテーブルで、図面のようなものを書かれて、でこのブースの真ん中には巨大な、これは今作られている最中という乗り物ですね、そういうものを、がこう真ん中に鎮座しているという、状況なんですけども、牛島さんはですね、美術家なんですけれども、これだけの機械を駆使されて実に様々なものを作られていて、僕もあの会期中何度か、こちらを、時々見てはいたんですけども、実際牛島さんとちゃんとお話を、することができるのは今日が初めてということです。で、それでは牛島さんの方からあのこのブースについて、ちょっと、ご説明をいただければと思います。じゃあ牛島さん、よろしくお願いいたします。
牛島達治と申します。この新港村の B ゾーン、今ご紹介あったあの、B ゾーンにあります一角に町工場のようなあの 見えがかりの場所がありまして、まあ、汎用能力研究所という固い看板を掲げて活動しているわけでございますけど、まあ、あの汎用能力研究所というのは別にその何かこう新エネルギーを考えたりとかっていう、そういう怪しげなあの開発をしているわけでは何でもなくて、究極の汎用性を持った動力というのは人の心ではないかという、人をいかに動かすかということですから、これは僕日頃美術家として美術をやっているんですが、美術本来のことをもう一度見直すというふうな意味合いで、そのもう一度汎用性を持った自らを見直すということで汎用動力研究所で、僕だけじゃなくてここには関わる、またもう少し若い人なんかもあの割とこう自由に関わってこれ作品を制作してもらうことを今考えて、活動しています。またこの港村の中ではあの、まあ、町工場としての、 あの機能といいますか、その例えばね、あの他のチームであの服飾系のチームのアイロンを直したりだとか、あと村田美樹さんとこのコイン投入口の金物を作ったりとか、まあ、何でもそう頼まれたら何でも電気引いたりとかいろんなことをやって、まあ、そういう町の変な親父というかね、まあ、変な機械屋の親父のようなことを活動としてやってます。でそれで、今あのご紹介いただいたこのブースの中に真ん中に鎮座している乗り物というのはですね、あの人力で人が3人乗っかって走っていくようなあの車両でして、でただ走るだけではなくて、その物を作ることができる、物を作るための何か機能、機械があの仕組みとして組み入れられてまして、これもペダルを漕ぐことで得られる人力を使ってあの動かして、例えば、まあ、材木を木材を切ったり穴を開けたり、あるいはそのカンナで平らに削ったりといったことが、まあ、できる機能を持ってまして、この車で旅をしてって、まあ、人力で漕いで走っていく人力車両なんですが、まあ、旅をしていって、でどこかに留まって物を作る。で物を作るといって何を作るかというと、まあ、椅子を作ろうとか、例えば棚を直すとか、まあ、その土地土地で場所場所で出会った何か出会いの中で何か必要なものを作ったり、あるいは不必要なものを押し付けて作ったりという、まあ、そういうことをやろうかと思ってまして、それで、まあ、一連のそういう工作活動を終えた後、またこれ車両で去っていくと、だから旅をしながらとどまって何かを作り、また去っていくということを連続的にこうやっていこうかと思ってまして、まあ、そのための大掛かりな車両です。で、まあ、特徴を今申し上げますとですね、あの、まあ、人が漕ぐことによって得られる力というのは限りがありますので、ある程度そのペダルを踏んだ力を蓄えておいて、それで例えば発進するときとか力が短い時間のうちに必要な時には何かこう導き出す方法がないかということで、あの弾み車を利用して走らせようというふうに思い立ちまして、
この手前にある大きな、
そうですね、直径が1メートル20センチちょっとぐらい の円盤ですけど、まあ、これはあの外円部に円周状にペットボトルが27本収まるようになってまして、これを重りとしたまあ弾み車は回転をさせることで、その回転を なかなか止まりにくいようなもので、それを回転力を利用してこの車両を走らせるときに補助動力として用いて発進しようというふうに考えています。で、まあ、またこの弾み車の重りとなっているペットボトルの中の水をですね、まあ、27本あるわけですが、これは飲んだり浴びたり、まあ、なんか調理をしたりと、まあ、何でも水として使える水タンクも兼ねてます。で、まあ、27本あるのは例えば3人で漕いでた場合にこれは1本だけ抜くとバランスが崩れるので必ず3本ずつ抜いて使おうかということで3の倍数で27本ということにしています。まあ、これは視覚的にも多分床下について車体中央床下についてまあ円盤が回っているような感じなんですが、なんかちょっと怪しげというか視覚的にも面白いだろうということを考えています。でそれ以外にもさまざまな仕掛けが織り込もうと思ってますが、まあ仕組みをもう一つ説明しますと、今最初に3人で乗り最大3人で漕ぐと申しましたけど、最低1人舵を取りながらペダルを漕いで操作することもできるんですが、それが後の2座席というのは必要に応じて市販の自転車マウンテンバイクなどのタイヤを外してこの車両に固定することで座席とすることができるんですね。だから、まあ、その後部にそういう場所が2座席設けてありまして、そこに自転車を固定して2台固定すれば合計3人で漕ぐことになるんですね。で使わないときはそれをそこの機構をしまうことで収納スペースというかその床面を広く取ることによって荷物を大きな荷物を積むことができたりします。それと例えばですね、その定置でどっか定置で作業をしているときに動力として使わない場合はその、増設分の2座席のうちは使わなければ両方とも本来の自転車のタイヤを付け直すことでなんか物の物資の調達に行ったりなんか遊びに行ったりと別の行動が本体とは別の行動が取れる、そういうなんか機動性も合わせて考えています。
ちなみに、ね、スピードとかってどれぐらい出るんですか？
スピード一応、まあ、15キロぐらい、普通の自転車がだいたい30キロ、40キロぐらいトップスピードだとすると、これは15キロぐらいを考えています、ね。ですから、ただちょっと乗ってみないとどのぐらいに実際ペダルに応えてくるのかわからないので、もう少し数字が変わってくるかもしれないですが、まあ、とりあえずはそれぐらい、半分ぐらいの速度と考えてますね。で、ローギアはもうすごいローの方で、柔らかく、緩くなるように考えてます、ね。はい。それでですね、まあ、この車両 をですね、できるだけ早いうちに、組み上げまして、予定では9月半ばと言ってたんですが、どうもいろいろな遊びが多くてずれ込んでまして、まあ、遅くともでも9月半ばじゃなくて9月下旬、9月いっぱいぐらいまでにはとにかく終わらして、でこの会期中、11月6日までの会期中のうち、まあ、10月ぐらいからはこれを実際に街に乗り出していって何かこう作業をするってことをやってみたいと思います。でまだ未定ですが、その東北の方にこれをまた持ってって、本当は自走でできればいいんですけど、道路を通るためにはいろいろと手続きがあったりしそうなので、その辺がまだクリア全然できてないですから、どうなるかわからない。とりあえず何かこうトラックかなんかを借りて、それに積んで持ってって何かその実際にこれを工房として移動式工房としてその木工作業をするとか、そういうことに使えるかなと思いますので、まあまあ、そういうことも東北に持っていこうかということも考えています。
これちなみにそのこれだけのものを作られるというのは相当機械の知識とかもいるんじゃないかと思うんですけども、こういうのは、ご自分で勉強されてるんでしょうか？
そうですね、なんか必要に応じていろんなこれをやるには、例えば初期の頃はずっと止まらないで回るコマってできないものかと思って、そういうのからベアリングの存在を知ったりして、それでベアリングを使えるようになって、まあ、ベアリングを使うためにはいろんな加工技術がいろいろいるんですけど、そういうのに応じたなんか道具を揃えたりとか、まあ、少しずつ安い中古のものを手に入れて、まあ、全部独学ですね。これ以外にもあといろんな電子回路なんかも、昔は友達に優秀なそういう技術者がいたんですね。で僕が物語を言うと、 ハードウェアとソフトが出てできてくるという、うん、誠にいい友達がいたんですけど、もう彼も、まあ、まだ頼めば多分やってくれそうなんですが、まあ、本業のサラリーマンなので、それを生活を生み出しては悪いということでね、まあ10年ぐらい前までは会社無理やり休んで、うん、ホテル缶詰でカイロ作ってもらったりとかってこともねお願いしてもしてたんですけどね、もうさすがにそういうことをしてたら、彼もやばいだろうということ で僕自身もねそれで電子回路を作るようになりました。で、まあ、頼まないでもある程度のことができるようにして、プログラム、簡単なプログラムだとか、回路だとかっていうのは、まあ、ある程度できるようになってきましたね。だから必要にしてとにかく取り入れてくるっていう感じで、専門性は何にもないです。独学だから図面も CAD で書きます。まあ、CAD の前はずっとドラフターで手書きで書いてたんですけどね。
もともとは美術からスタートされた。
美術ですね、美術でしたけど、もっと前をたどると工作好きの子供というか、工作少年ですかね。ですから、なんか自分でプラモデルに飽き足らず、なんかハンダ付けで何かこう作って金属寄せ集めてモーターつけて作ったりとかいうことは昔からしてたんですけど、そういう意味ではその割と昔から金属に対してこうネイティブというか、扱いは昔からどのぐらい硬いかとかってそういうことは知ってたかなと思いますけどね。
はい、よろしければ2、3作られた代表的なものをなんか説明していただければと思うんですが、特にここ来た時に一番目立ったのはあそこのボールですよね。テニスボールが上に上がったり下に下がったり、ほぼ半自動的にずっと、しかもランダムに見える形で上がったり下がったりしているように見えるんですが、これは一体何でしょうか。でどういう仕組みになっているんですか。
ですね、これはこのブースの外側から見ていただくとメカニズムがむき出しですので見えるんですが、まあ、モーターでリールを使ってその何ですか、テニスボールに、まあ、テニスボールに糸がついてまして、その行き先にリールがありまして、そのリールを定期的に巻き上げる。で一定の高さぐらいまでなった時にクラッチを切ると、そうすると自由落下するんですね。でそれは一定の間隔で動いているからセンサーだとかインタラクティブに動いているわけでも何でもないですね。で大体3分に1回ぐらいだったと思うけど、まあ、大体適当にタイマーを合わせてますんで動いてます。でこれがずっと見てるとすごく動かないんですね。3分とかすごい長いんですけど、なんか立ち話しながら目線の横にこう入ってて、で普通のボールの動きとは明らかに違う。要するにまあ、ゆっくり登っていくことってまあありえないんですけど、まあ、それが落っこってきてバウンドの仕方がまたこれは重力の法則とちょっと違う動きをするような感じに作られてまして、それがすごく違和感を持ちながらなんとなく目線の横に入るっていう風な状況で今で、もともとこれは何のために作ったかというと、こういうテニスボールを、まあ、落下させるということは一緒なんですが、これを1000個だとかあるいは1万個ぐらいになるのか分からないですけど、その大量に使ったインスタレーションをやろうかと思ってまして、それをまずテストするためにね、テストピースとして作ってみたものなんですね。で僕は大量な一つの群れとしてこれを動かそうと思ってたんですが、1個でもなかなかこう面白いというかね、また僕が考えていたことを超えてものが見えてくるというか、とても不思議な状況ができてきていますんで、僕自身ここで人々の反応を見ながら日々なんかこうエスキースを頭の中に進めている感じ、まあ、だからこれは作品というよりもなんかこのテストピースですね。でここで僕は検証しているわけです。でこれをどう応用して そもそも考えていたことに対してどういうふうに変えていくかっていうのは、まあ、楽しみだ、僕自身楽しみだと思います。
はい、ありがとうございます。作品も面白いですね。ここに並べられている工具を使われているとこの、まあ、作品を作ること自体を見せられているというところもあるわけですよね。
そうですね、この車両を使ってどこかの地を訪れてそこで何か作るということをなぜそもそも発想したかというと、例えば美術館だとかギャラリーとか、まあ、そういったところで発表するということは、大方その美術関係者か美術愛好家の方がこう見に来るぐらいで、あまりこう広がりがないというか、おそらくとそんなに毎回同じような人たちが あっち行ったりこっち行ったりして見てるに過ぎないんだなと思って、それでいいのかなっていうのがなんとなく僕の中にありまして、それであればじゃあどうすればいいのかってことを考えたときに、そしたらばその完成された作品ではない、作品になる手前のところから何かこう共有できることができれば、なぜ作ってるのかとか、なぜあんたこんなことやるのかってことを問われるような場所に自分を置いてみようかということで、じゃあ工房ごと街に出ちゃおうってことの発想から始まったんです。でこのブースの外側にリアカータイプの自転車に引かれた旋盤、リアカーの旋盤というのがありまして、旋盤というのはよく町工場の代表的な機械ですが、回転体を削り出す機械、まあ、ネジを切ったり、まあ、この機械ではネジは切れないんですが、回転体を削る機械ですね。でこれを、まあ、リアカーにして自転車で引いて街に出まして、で、まあ、出会った人と無理やり何かものを作る、すごく迷惑なプロジェクトを大村とか新潟市でやってきたんですが、
実際に写真があって、はい、これはいろんなところ行かれた写真
です、ね、これは全て大村の写真なんですが、まあ、何をやったかというと、まあ、拾った石に対して穴を開けて駒を作ってみたりとか、まあ、木を削ってオブジェ作ったり、まあ、こういう金属、これステンレスの棒ですけど、これの外形を削ったり、でここで何ができるかというと、なんかこう立派な成果が上がるわけではなくて、ただ石に穴が開くことに日常ではないわけですね、すでに。であったりとか、その金属が削れること、なんかそういうことに喜ぶというかね、驚くというか、そういうことで何か一つの共有ができて、でだから表現に全然至るってずっと手前のところですけど、でもその驚きっていうことは一つの僕の中では多分言動になっている部分でもあると思うので、まあ、そういう言動、共有ができるという、まあ、僕にとっての成果はそういうふうなことだったんですけどね。でこれを今回この人力3人人力車っていうか、そのはもう少しこう大げさに、よりオーバーに作って、より実用的に作っていこうということでやってるわけです。
いいです。まさにここに実験というふうに書かれてますけど、実験も、まあ、一つのここでされてる趣旨みたいなことですね。
はい、
はい、じゃあ牛島さん、今日はどうもありがとうございました。
折り紙もらってすみません。ありがとうございます。